踊るラジオへようこそ。バレエダンサーのイラゾーです。はい、明けましておめでとうございます。わー、2021年です。わー、2021年、なんかねやっと2020年って言うのに慣れたところで1年が終わっちゃいました。なんか私毎年そうなんですけどもね、なんか年が変わるたびにそのなんか年号を言うのが最初慣れないじゃないですか。で、2020年、あ、なんか変な感じって言ってる間に1年が終わりました。ということで2021年ですね。え、皆さんは楽しい年越しを過ごされましたでしょうか。ね、今年はやっぱりコロナがあって、こう家族でもちょっと大人数では集まりにくいみたいな、そういう感じだったと思うんですけれどもね。それでも私はですね、ひっそりとお友達と2人でひっそりと年を越しましたでもちゃんとね、お蕎麦も食べれて本当に幸せでしたね。で、ドイツでは毎年年を越す時にみんながこう道端に出て打ち上げ花火をするっていう、そういう習慣があるんですけれども、今年は花火禁止令が出まして、花火の販売も禁止っていうことで、本当に静かな年越しでしたね。それでもどこで買ったのか、去年の余りなのか、花火をこう自分の家の屋上から打ち上げてる人とか、もう窓から道路に向かってなんか投げてる人とかもいてなんかちょっとこうパンパンってなんか銃撃戦みたいな音が少し軽くしてで終わりって感じでしたね。普段だったら結構20分30分ぐらい花火の音が鳴り止まないっていう感じなんですけれども、今年も本当に、はい、静かな年越しでした。まあそれもなんかある意味静かでいい感じだったと思いますね。それでまあ新年を迎えるって、まあすごい特別な、ね、大きなイベントですけれども、なんか今年は特になんか2020年終わった、やりきった、お疲れ様っていう、そういう気持ちが いつもと比べて本当になんかすごく意味のある年越しだったというか、ね、今年は本当に大変だった1年でしたので、なんかその1個のステージを終えてなんかこう次に行くっていう、その感じがなんかすごく、なんだろうな、大きな一歩っていう感じがしたというかね。本当に、2020年は世界中が本当に辛い思いをしたと思うし、本当に大変だったし、いろいろ考えさせられた、そういう1年でしたよね。で、なんかなんだろうな、もう本当に忍耐の1年だったというかね、こうじっとひたすら耐えるみたいな、そういう1年でしたよね。なんか忍耐力を鍛えられた1年というかまあ本当に確実に2020年の1月1日よりはこういろんな面でこう特にメンタル面で本当に鍛え上がってると思います。本当に確実に強くなっていると思います、私たちは、ね、なんかそういう本当に成長もあった1年だったと思うし、いろいろ勉強になった1年、自分を見つめ直す1年でもあったし、まあ、そういういい点もあったと思うし、そういう良かったなっていうところも見つつ、でもやっぱり大変だったからお互いをね、しっかり、ね、言い合ってあげて、お疲れ様でしたってしてあげて、この2021年新しい年をスタートしていきたいですね。やっぱり新年っていうとこうなんか知らないけどやる気が湧いてきたり、こう結構モチベーションがなんか上がりやすいというか、なんか新しいことを始めやすい、なんかそういう気持ちに なると思うんですけど、だからなんかこうワクワクというか楽しみですね。なんか何があるってわけじゃないんですけどなんかいいことありそうみたいな、そういう気分です今のところ。でというわけで早速新しいことを始めていきたいと思うんですけども、まあ新しいことといっても今回はですね、まあこのチャンネルは基本的にバレエのことについて私がお話ししていこうと思ってるんですけれども、今日はちょっと番外編ということで、まあ、番外編といってももう本当に私がこう好きなものについてこうちょっとおしゃべりするような、そういうエピソードも作っていこうかなって思ってまして、もう本当に私の自己満でこれ良かったよとか、この本紹介したいとか、この映画とかこの音楽とか、そういうちょっとバレエとは関係ないものを、まあでも結局こうバレエダンサーの視点からのお話になっちゃうかもしれないですけども、なんかそういうのもやってみようかなと思っております。それでは早速いきましょうかね。じゃあ今日も元気にやっていきましょう。はい、それでは番外編の第1回目を始めていきたいと思うんですけれども、第1回目はですね、私の好きな本を紹介させていただこうと思います。恩田陸さんという方が書かれた蜜蜂と遠雷という本です。多分ご存知の方すごくたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうかね。最近映画化もされたみたいで、私はドイツにいたのでちょっとまだ見れてないんですけれども、もう本当にすごく面白い本でした。本読むの好きなんですけれども、本当に久しぶりになんか本を読んで、久しぶりというか初めて本を読んでめっちゃ号泣するっていう、自分でもびっくりするぐらいなんかすごい泣いたり鳥肌がすっごい立ったり、なんかそういうのが何箇所も読んでてあるような、そういう本だったんですね。で、まあストーリーは日本で3年に1回開かれるピアノコンクールをテーマに、そこにまあ出場している4人のこう若いピアニストに、ピアニストたちに焦点を当てた、まあそういうお話で、まあそのコンクールの予選から決戦までのこう様子を全部書かれている、そういう本なんですね。で、私はこの本を母に勧められて、で、ぜひ読んでみてほしいって言われて、で、もう本当ピアノのこととかピアノの世界っていうものを全然私は知らないので、小さい時に本当にちょっと習ってたぐらいで、それも全然続かなかったし、私も、全然真面目にできなかった、多分自分には合ってなかったんだななんかもう本当ピアノのことは本当に知らないっていう感じだったんですけども、まあ、読んでみて、しかもこのコンクールをテーマにしたっていういうことで、わあすごい、なんだろうな、私もバレエのコンクールに日本で何回も出たことがあるので、もうその時のこう記憶とすごいバッチリハマるっていうか、こう共感できる部分がすごくたくさんあったので、まあそれもあって号泣たくさん、なんかもう売るどころじゃなくてうわーってなるような、そういうポイントが何個かありましたね。で、まあ、またコンクールについても、バレエのコンクールについても別の回でお話できたらなと、まあ、思っているんですけれども、でこの恩田陸さんという作者の方がもう何年もコンクールを、まあ、実際にこう取材されて、ずっと一日中コンクール聞いたり、こう 取材をしてそれで書かれたっていうことなので、本当に、まあ、私がピアノのねコンクールに出たことがないから雰囲気とかはわからないけど、こう少なくとも私が出たことのあるコンクールとはすごくなんかこう描写がされてる感じが、すごく雰囲気が出ていて、なんかもう本当に本当に時間をかけて取材されたんだなっていうのが、うん、ピアノとは全然関係ない人だけどそんな私にもすごく、うん、伝わってきた、そんな作品だったと思います。でね、これが、まあ、さっき言った4人の若いピアニストに焦点を当ててっていう、まあ、その感じで、まあ、ストーリーはね進んでいくんですけども、その4人の他にもこう審査員たちのこう感じ、こう心境だったりとか、あとはその4人のピアニストの家族だったりお友達だったり、あとはまあそのライバルのピアニストたちとかがこうそれ彼らをお互いをねこう客席で見てる時の心境とかもすごくすごく細かく書かれてて、あ、もう特にこう家族がとかお友達がそのね見守ってる様子とか、その書かれてる感じがもう本当にこう実際私は出る側しかやってなかったからね、コンクールに。その出てる本人はやっぱり、まあ、頑張らなきゃっていう気持ちがまずあるから、うん、しょうがないけど自分のことに本当に集中して自分のことだけを考えて、とにかくこのコンクール舞台に出る、まあ、バレエの場合だと本当に2分とか下手したら1分ちょっとのこう作品でこうコンクールに出たりもするので、その2分とかにこうかけるわけですよ。今までね1年ぐらい、長いと1年ぐらいこう練習してきたものを全部その2分にかかってるわけだから、本当に集中してこう自分のことを考えて、で本当に一生懸命やるっていう、そういう感じだったので、こう親が毎回ね見に来てくれるわけですよ。でこう彼らのがどういう気持ちで私を見守っててくれたのかとか、そういうのをこう考える余裕もなくて、考えてみたことさえもなくて、だから、ね、もうコンクール最後に出てからもう10年は経ってる、この今この本を読んで改めて、はあ、なんかもう、もしかしたらこういう気持ちで見ててくれたのかなとか、そういうのも思うと、もう涙腺がオープンしちゃってねえ、だってやっぱり見る方も緊張するじゃないですか。だからねすごい、うん、気も使うだろうし、やっぱりね娘がこうピリピリピリピリして本番にこう挑んでる様子とかを見ながら、気も使いながら、で自分たちも緊張しながら、あ次だよ次だよとか、あ出番来たよみたいな感じで見ててくれたのかなって思うと、なんかすごく申し訳ないなっていう気持ちと、なんかもう本当、ね、ありがとうございますっていう気持ちが本当に本当に本当になんかたくさん、改めてなんか感謝の気持ちが湧いてきましたね。あとはなんだろうな、あの主人公のうちのその4人のうちの1人ですごくこうお母さんとのつながりが強かったっていう、そういう女の子がいるんですけれども、なんかそういうのとかも、その子はこう小さい頃から神童って呼ばれて、でこう子どもの頃からオーケストラと一緒にコンサートしたりっていうすごい天才少女で、お母さんがすごくたくさんケアをしてあげていて、でそのお母さんが亡くなって急に、それでこう ピアノから遠ざかっていたっていう、そういうちょっと大変な過去を持ったそういう女の子で、で、まあ、私もすごくお母さんにたくさん助けられてる部分もあったりするので、なんかそういう、うちは決してこう親が強制でバレーやんなさいっていうそういう感じじゃなくて、本当に私が好きで続けてるのを本当にこう本当にいい形でこう親がね支えてくれてる感じなんですよ、ありがたいことに。その本当にこう協力してくれてる感じとか、なんか私も母親とのつながりがすごく強いので、なんかそういうちょっとこう共感できる部分とかがいろいろあって、なんかもうそういうところ類線がオープンポイントだったですね。なんか、やっぱり、まあ、音楽、私彼らはまあピアニストで芸術家、音楽家で、まあ、芸術だからやっぱりバレエともこう共通する点がすごく多かったですね、この本を読んでて。で、まあ一個面白かったのが、そのこの、ね、物語の中でこう文学の業界でこうお仕事をしてる方が出てきて、それでこう文学の世界もピアノとすごい似てるよって言ってる場面があるんですね。で、ええー、と思って、まあ、文学もまあ芸術なのか、まあ、その人が言ったのが、食べていけるのはほんの一握り、確かにでこう一見こう優雅に見えても、こう裏ではもうほんとこもりっきりで、こう練習だったりこう執筆したりとか、そういうところとかで、文学っていうとタイピングしてるっていうところもピアノと似てるよねっていうふうに言ってて、で、そうね、こう人、こうお客さん側の人たちはやっぱりこう完成したものしかこう目にしないから、こう裏でのこう本当に大変なこう苦労とかってみんな、まあ、知らないじゃないですか。なんかそういうところとか、文学の世界とすごい似てるよってそう言ってる場面があって、おお、でもバレエも一緒だなって、思ったんですね。で、だから、まあ、共通 するお仕事って結構、まあ、多いのかなって思いました。まあやっぱりこういう芸術系、あとはそう、やっぱり表に出る系の仕事、人前に出るようなそういう仕事っていうのはやっぱりなんかちょっと共通してる点っていうのが、こう多いのかな。で、まあ、あとピアノと踊り、音楽と踊りって言って比べると、やっぱり言葉の壁がないっていうのは共通点かな、やっぱりすごく大きな共通点かな。だから私もこうして、まあ、言葉の壁、まあなんかがっつり英語で会話してるけど、でもやっぱり言葉がなくても正直なんとかやっていけちゃう、そういう世界かなって思うし、まあもちろん喋れた方がこうコミュニケーション取れて、いいにはいいけど、でもやっぱりこうバレエの舞台自体には言葉が全くないから、だからこういろんなバレエ団が例えば日本に来て公演をしたりとか、こういろんな違う国に行ってその自分たちの公演を見せても全然問題ないっていうのは、やっぱり言葉の壁がないからですよね。で、それはやっぱり音楽も全く一緒だし、なんかすごい似てるなって。そもそもバレエ自体が、まあ、音楽がないとやっていけないものだから、まあ、そこはね基本中の基本というか、音楽がないとダメですよバレエは。で、あとはもうなんかところどころで結構こう一緒だ一緒だって思うところがすごいなんか何個もあって、 そう、音楽家はアスリートだって言ってるセリフがあったんです。でそれも、あ、そうなんだと思って、まあバレエダンサーがアスリートっていうのは、まあなんとなくやっぱりこう体をがっつり使ってやる仕事だから、まあそうね、アスリートっていうのはなんとなくこう自分でも理解してたけど、音楽家もアスリートなのか、まあやっぱり体を使って表現してるもんだし、ピアノだって指だけじゃなくてね、本当にこうプロの方を見ると全身でこう本当に踊ってるように見えるんですよ、私には。なんかもう本当に、なんだろうな、あのこうピアニストの方のこう、あの独特の雰囲気とこの弾いてる時の動きっていうのは何とも言えないかっこよさがあるなってすごい思います。なんかやっぱりそういう体力もすごく必要なお仕事だと思うし、ね、音楽家もやっぱりある意味アスリートなんだなっていうのはおはっとしましたね。あとはやっぱり弾いてる人の人間性がすごく出ちゃうっていう、そういうあのセリフもあって、これも全く一緒ですね。踊りもなんかこう本当にその人の本性が出ちゃうっていうか、すごく面白いです見てて。なんかまあ踊りの場合はこう目で見て感じる、で音楽の場合はこう聞いてて分かっちゃうんですね、その人の感じが。それは私はまだ音楽聴いててもちょっと全くそのレベルではないので、聞き分けられるのかちょっとかなり微妙だな。 でも踊りだと確実にそれは本当にそうだと思う。なんかこう普段こんな感じの人でも踊るとこうこんな感じになるっていうのは結構あったりするんです。こうなんだろうな、例えばこう普段結構おっとりめな感じなのに、こうすごい強い強烈なキャラクターの踊りもできるみたいな、そういう、そういう時になんか実はすごく情熱的なものを持ってる人なんだなっていうことが分かったりだとか、なんかすごくなんか面白いです。なんか結構いろいろ分かっちゃう。しっかりと内側まで丸見えですね。だからそれも音楽で、あ、一緒なんだなって思って、すごい面白いなって思いましたね。だから耳で聞いて分かるっていう感覚が私にはないので、なんかでもやっぱり長年やってるとそういうのも分かってくるんですかね。あとは何だろうな、そう、やっぱり音楽ってこうやっぱりクラシック音楽、特にまあこういうコンクールにこう出るってなると、やっぱりこう古いこの有名な作曲家の方々が作ったものをやっぱり今この時代にこう演奏して見てる人に伝えるっていうことじゃないですか。だからやっぱり、でその作品一つ一つにその作曲家のまあ思いがあったり、こういうことを伝えたいっていう、まあ、ストーリーがあったりして、でそれをなんだろう、まあ、楽譜から読み取るのかな、ピアニストの人って。と、ま、あとはなんだろう、歴史を勉強して、その作曲家がその作品をどういう背景で作ったのかとか、そういうのを勉強して、でこう自分で汲み取って、でそれを伝えるっていう感じなのかな。なんかすごく、まあこの間やったをこうバレエダンサーの役作りのエピソードでは、ダンサーの役作りというか、まあ、私の役作りのについての考えとかをまあいろいろ喋ったんですけれども、なんかそういうのってすごく 似てるのかなって思って、なんか、似てるのかな、なんかどうなんだろう、こう例えばダンサーの場合だと役になりきって表現するっていう感じだから、でもピアノを弾く人としてはどうなんだ、こう昔の人が作ったものをこう伝える、そういう役割なのかな、こうどれだけ作曲家の思いを汲み取ってそれを伝えられるかみたいな感じなのかな。なんかでも少し役作りともなんか似てる点がありそうですよね。なんか、その人物そのものになるとかそういう感じじゃないけど、でもすごくこう解釈する力が求められるというか、どれくらいこう思いを汲み取れるかとかそういうことだから、いやー難しいですね。まあ今だったらこうやっぱりインターネットとかですごくいろいろこう調べたりする手段がすごくたくさんあるから、そうなんだろう、昔よりはちょっとこう簡単にというか手軽にいろいろ調べられるのかなって思うんですけども、ちょっと昔だとやっぱり楽譜から読み取ったりとかあ、本当にピアノのことが何にもわからなさすぎて本当に何とも言えないんですけども、でもやっぱりこの本を読んでてそういう、なんだろう、自分はこの解釈でいくみたいな、そういう感じでこう、あとはこう同じこう曲が被っちゃったりして、あ、この人はこうやって弾くんだけど自分はこの感じでいこうみたいな、そういうところもあったりして、だからなんかそういうのもバレエとすごくなんか共通してるかなって思ったんですよ。バレエのコンクールもこう課題曲みたいなのがあって、それで、でもすごくたくさんあるから、だけどなんかこのぐらいの年頃だと大体この踊りみたいな結構こう人気の踊りがあったりして、もう被る率がかなり高い、こう3人連続で同じ曲だったりとか全然ありますし、だからそういうのも、審査員の人は正直見てて、あ、またかって多分感じ本当に大変だと思うんですけど、でもまあそれを実際客席で見てるとね、やっぱ全く同じ曲で同じ振り付けでも、あ、こんなにもこう踊る人が変わるだけで全然違う雰囲気だったりとか印象になるんだなって思うことがあるので、まあ、まあピアノも同じですよね。その、弾く人が違うだけで全然違う曲になっちゃうんだなって、それがまあなんかどれが正解とかそういうことじゃなくて、多分それはもう本当に好みの問題になってくると思うんですけど、だから、まあ、バレエでもこう一つの作品をやる上でこうキャストがいくつか、第一キャスト第二キャストって、そう、あのその公演によって踊る人が同じ役でも変わったりすることがよくあるので、その違う人が踊るたびにこうなんだ、あ、こういう解釈の仕方もあるのかとか、そういうのをなんかすごく見るのが勉強になるし、自分のこう気づけなかった点とかに気づけるいい機会だったり、やっぱりまあでも同じキャスト同士でこう結構、まあ、ライバル心みたいなのが出ちゃうところもまああると思うんですよね。やっぱり同じ役をこうシェアしてるわけだから、そこはなんかまあちょっと複雑な気持ちもまあなくはない、正直。でもなるべくそこはまあそこでいがみ合っても本当にしょうがないからね。だからなるべくこう自分に ない点だったりとか、自分が気づけなかった点をなんかこう見つけるみたいな、そういう風に私はなるべく使おうと してます あ、なんかすごく話がそれちゃった。そうだから、まあその役作りとピアノの人のこう曲の解釈の仕方っていうのがなんかちょっと似てるのかなって思ったんですよ。そうで、あといつもこれ音楽をされてる方を見ていつも思うんだけど、なんか音楽ってやっぱりこう音程楽譜があって、だからある意味こう正解があるというか、この時はまあこの音を出さなきゃいけないっていう、まあ、当たり前のことだけど、そういうまあ正解がある意味あるじゃないですか。だからまあ、歌を歌う人もそうだと思うし、なんかそれって本当に すごいなと思う。だからこういうコンクールとかに出る人たちってもうミスをしないのをまず前提で、それがまずあって基本的に、からのどうなんだろう表現するかとか、そういうレベルの話になってくるわけじゃないですか。だからなんかそれってなんか本当にごまかしが効かないというか、踊りだと正直なんか多少間違えても、まあやっぱさすがに転んだりしたら、ね、それはダメだけど、なんかなんだな、ある程度ごまかしが効くって言ったらちょっとあれだけど、でもなんかお客さんが全然気づかないような時もあるんですよ。だからなんかある意味こう修正が効きやすいというか、だから音楽してる人って本当に すごいなってなんかいつも 思ってました 歌を歌う人もそうですよね。やっぱりこのキーを出すっていう決まりがそもそもあるから、なんか うまく説明できないな。わかりますかね なんかこう決まった音程を出すっていうのがまあ根底にありつつ、そこからこう自分の表現力で表現していくっていうのがある。なんかそこは毎回オーケストラの方が演奏してる時だとか、なんかすごくすごくすごいなんて 純粋に思って、やっぱりこう同じね、私はこう劇場の中のバレエ団で働いていて、で劇場の中にオーケストラがあって、同じ劇場で働いてる者同士だけど、でもやっぱり全然同じ芸術といっても職種の違うものだから、なんかすごく未知の世界というか、こんなに近くで。私たちの公演のためにこういつも演奏してくれてる人たちなのに、なんかすごく近いようで、全然なんか音楽家の方々って違う世界にいるような気もして、なんかすごいなって思います。毎回わかんない、オーケストラの方たちもバレエダンサーたちを見て、まあ、すごいなって思ったりするのかな わからないです。結局バレエの話ばっかりになっちゃいました でも本当にとにかくなんか全然あらすじとかには詳しく触れなかったですけれども、今回ね、でもなんか本当になんだろうな、改めてこう自分が続けてることへの情熱だったりとか、なんかこうそもそもどういう気持ちを原動力にここまで続けてこられたのかとか、そういうなんかそういうことを改めてこう考えさせてくれるような、そういう本だったと思います、私は。で、こう私がバレエを今まで25年 続けてこられたのは、 なんかやっぱり好きだからっていうのがこう根底にあるからだと思うんですね。それがやっぱり原動力となって、やっぱり好きだから続けようっていう感じでここまで、特に、まあ、やめたいって言ってた時期も小さい時あったみたいですけどほとんど記憶にないぐらいけど、でもやっぱりここまで特にそういう苦しいって思うこともなく続けてこれたのは、そういう好きっていう気持ちがあったからだと思うし、だからそういう、まあ、私の場合はバレエに対する愛情をこれからもしっかりちゃんとこう敬意を持って愛情を持って続けていこうっていうのをこう改めてこう再確認というかこう気づかせてもらえた、そんな本でしたね。だからピアノの世界っていう全然こう未知の世界のをテーマにした本だったけれども、なんかすごくがっつり共感できるところもすごくたくさんあったし、だからやっぱりバレエ系の人にはぜひ読んでもらいたいし、特にコンクール経験者の皆さん、まあ、読んだ方たくさんもういると思いますけれども、もし読んだことがなかったらもう本当におすすめです。なんかいろいろこう感じることがなんかあるんじゃないかなって思いますね。だからそうバレエだけとは言わずに、こういろんなやっぱり舞台に立つ仕事をされてる方もなんかすごく読んだらいいんじゃないかなって。あとはこう何かを好きで何かをずっと続けてる人、そういう方にもなんかいいんじゃないかなって思いますね。そう、それでこの本を書かれた恩田陸さんがこう映画化されるにあたってのインタビューだったのかな、か何かネットで読んで、でそこでなんかまあこの本では結構こう才能とは何かみたいなところに結構触れている場面がすごく多くて、でこの恩田さんがね、で恩田さんが才能っていうのは続けられることなんだっておっしゃっていて、ですごい、はあ、なるほど、結構なんかびっくりというか、それも才能なのかと思って、こう続けられるっていうのはある種のこう鈍感さとかしぶっとさ、そういうものがないと続けられないから、そういう鈍感さしぶとさを持った人が才能のある人っておっしゃっていて、わあ、なんかすごく、救われたというか、別に私自分が才能があるって思ったことないので、なんか本当地道に続けるなれたことぐらいが取り柄というかって思っていたので、なんかそれをこう才能ってなんかこのねインタビューでおっしゃってたので、なんかすごく、あ、なんかここまで来れたこと、続けてこられたことでもことだけでも、あ、私頑張ってるんだなってなんかすごく思えて、なんかすごくほっとしたというか、なんかすごく救われた言葉でしたね。だから、これからもなんかすごく大事にしていきたいなと思った言葉なんですよ、これが。だからもう鈍感でしぶとく地道にコツコツとにかく、あ、頑張っていけばいいんだなって改めて思いました。もう本当に本田さんありがとうって感じです。そう、それでね、本田さんがバレエの小説も書かれるそうなんですよ。もう出たのかな、どこかに連載されるって書いてあったような気がするんですけども、すごく楽しみ、いつか文庫本で出るのかな、もうちょっと先にまあなるかもしれないですけども、すごい楽しみです。やっぱりピアノのね、この 世界をすごい何年もかけて取材されて、でこれだけこう多分細かく、ね、ピアノされてる方が読んだらもっとわかると思うんですけども、ピアノに関係ない私が読んでもなんかすごいって思ったから、バレエの本を書かれるってことで、あ、すごい楽しみです。だからもうぜひ読みたいし、読んだらまたここで紹介したいなって思います。また今日もバレエ三昧のお話になってしもうたねえ、だからもう本当全然私涙もろくないんですけれども、なんか映画でちょっと泣くことはあっても本で泣くことって本当になくて、だからこんなに、うん、感情を動かされた作品っていうのは、うん、これが初めてだったかなと思いますね。だからもうこれからもなたくさん、うん、本も読もうと思うし、こういういろいろ考えさせてくれる、うん、そんな本だけに限らずなんかいろんな作品に出会っていきたいなと思います。それでここで一人で一人楽しく紹介したいと思いますあ、長くなってしまいましたけれども、今日も最後までお付き合いいただき本当にありがとうございます。次回もまた面白いエピソードでやっていきたいと思います。今日はありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバーイ。